学ぶ大人応援ラジオ。この番組は会員制勉強スペース勉強カフェがお送りいたします。 Apple、Google Podcast、Spotify、Amazon Music Podcast、 YouTube、スタンド FM で毎週金曜に配信しますので、ぜひ登録してお楽しみください。
こんにちは、勉強カフェの山村です。
こんにちは、勉強継続コーチ、英語コーチの上村彩子です。学ぶ大人応援ラジオ、今回は第149回目の配信です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回のテーマはロンジェビティっていうテーマとなっておりますが、
聞いたことないですね。
ないですね。これ、
はい、
英語でロング、長いっていうロングの、派生語で英語の単語なんですけど、長寿っていう意味の英単語ですね。
長寿、
はい、長寿っていう意味です、うん、で、これまではただ長生きするっていうことを表す名詞だったんですけれども、
はい、
ここ最近の扱われ方はもうちょっとただの長寿、長生きっていうのを超えてですね、いろんな価値観がその上にくっついた上で、すごい注目されている言葉であるということで、ロンジェビティ。
あ、そうなんですね。このロンジェビティという言葉が注目を浴びてると、
は
い、
そうなんです、はい、もうこれ、はい、いかに長く健康で、そして活動的に長生きするか、生きていくかっていうところに最近は、うん、はい、注目されていて、いかに長く社会と関わり続けながら現役で活躍し続けられるかどうか、ここをですね、語っている言葉となっております。
なるほど、
はい、はい、日本でも健康寿命って言いますよね。ただただ長生きするんじゃなくて、ね、
う
ん、
確かに、
はい、やっぱり健康でいかに長生きするかっていう話って日本でも、よく聞くかなと思うんですが、さらに、そうなんです、社会的に活躍しながらっていうところが加わっているのがロンジェビティなのかな、簡単に言うとっていう感じなんですけど、うん、
はいはい、
はい、なんかこの言葉がですね、流行り始めたというのが、アメリカのシリコンバレーを中心に最初始まったそうなんですけれども、はい、
最近の話なんですか。
そうです、意外と最近ですね、2010年代頃かららしいんですが、
はい、
はい、IT とかですね、 IT 起業家、投資家、こういったシリコンバレーの方々が、うん、老化は治療できるのではないかですとか、人間の寿命をさらに伸ばせないか、最新テクノロジーで健康寿命を改善できるのではないかみたいな、そういう研究が始まって、
うん、
はい、医師も含めてですね、医者の方々も研究者の方々もここに取り組んで、健康寿命とか認知機能をどうやって年をとっても高めていくかですとか、運動、睡眠、もうメンタル全てを含めてという感じで、
うん、
はい、研究が活発に行われて、ロンジェビティ医療っていう形で広まっていったそうなんですね。
なるほど、
はい、はい、ちょっとアメリカはその辺最先端かなってやっぱり思うんですけれども、
うん、
はい、海外ではこのなんかロンジェビティ関連市場っていう市場がもうすでにあるそうで、
はい、
かなり大きいそうです。4兆円規模ぐらいあるのではないかと言われるくらい、うん、もう市場としてすごく大きく発展してきているということで、
はい、
はい、なんかこれがもう医療とか健康だけじゃなくって、食事ですとかフィットネスとか睡眠とか、そういった方面ももちろんですし、
そういったのも含めて4兆円。
そうなんです、
ね、は
い、そこにですね、教育も入ってるっていうことで学び直し、そうですね、やっぱり長生きして活躍するにはやっぱり学び直しっていうことで、そういう教育分野も含めてロンジェビティ関連市場ということで伸びているそうです。
なるほど、確かにそうですよね。ただ長生き、ね、体だけ長生きしても、
いやー、そうなんですよ、
ね、なんか人生100年時代とかっていうのも、一時期言われましたけれども、
はい、本当に100年時代に近づいててますから、
人間もね、生き物なので老化、ね、するのはそれはしょうがないですけど、
止められない
、とはいえ そうですよね。少しでも若く長くいたいですよね。
そうなんですよね。長いですから。
80歳でね、ね、寿命を迎えてた方が100歳まで生きたとしても、うん、なかなかね、老化した状態で20年延長戦っていうよりは、できることなら、ね、少しでも若い状態を長くしたいものではありますよね。
本当そうですよね。あの、うん、日本語でピンピンコロリって言うじゃないですか。
あ、ね
ね、そういうところにも通じるものなのかもしれないんですけども、はい、その市場の中でもちょっと教育に関するところというところで今日はちょっとピックアップしていきたいなと思うんですが、はい、まず一つ目がやっぱり脳が衰えないようにということで、脳の老化防止市場っていうのがやっぱりかなりホットだそうです。
うん、
体だけ健康であってもやっぱりちょっと脳がね、やっぱ地方とかっていうのも高齢になると、はい、どっかからこう始まってきたりとかするので、まあ、できるだけ脳の、うん、あの老化を防止することでやっぱりあの幸せに老後も生きていくということで、これ大事ですよね。
うん、うん、そうですよね。まあやっぱりこうね、人と話すとか、うんうん、ね、やっぱそういったことをよくね、やっぱ人付き合いしないと、ね、やっぱりね、老化が進む、地方が進むってやっぱ言いますもんね。
言いますよね。いや、社会性ってそれだけ人間にとってすごいね、やっぱり大事なんだなって思うんですけど、言葉を使うこととか、はい。
どういったトレーニングがあるんですか、この。
そうですね。あの、市場っていう意味で言うと、あの、まあ、一番わかりやすいのは、まあ、脳トレの、まあ、アプリとかはもうすごいいっぱい出てますよね。
ああ、確かに、いっぱいありますよね。
いっぱいありますよね。
はいはい。はい、うちの、あの、僕の母親も、あの、この間実家に帰ったら、
はい。
iPad で、
はい。
数読ってわかります？なんかの。
はい。
なんかあの、
数字、
ま、枠があって、1から9の数字を縦横必ず1個ずつ入るみたいな、はい、それパズルみたいな感じですかね。
ああ、私苦手なんですね。
そういうアプリがあって、すごいハマってるって。
本当ですか。うん、じゃあ脳トレにやってるっていうことですかね。
まさに
そうですよね、うん、そういう本当にあの脳機能のためのアプリっていうのもありますし、
はい
はい、あとはあの、語学っていうのはですね、私もちょっと語学関係の教育業界長いので、あ、なるほどってそう思ったんです。私はどっちかっていうとやっぱり子供世代とか、あとバリバリのビジネスマンの方々、うん、ビジネスパーソンの方々にあの英語を教えるっていうのはこれまでのキャリアだったんですけど、はい、あの語学ってそう、あのすごい脳への負担が大きいんですよね。負荷が大きいっていう。
新しい語学を学ぶってことですかね。
まあそうですね、あの母国語っていうよりかはあの他の言語を、
うん
を学ぶ、
ね、
うん、そうなんです、外国語を学ぶっていうことで、これが脳への負荷がすごく高くて良いトレーニングになるっていうことで、うん、なるほどと思って、あの、はいはい、そうなんですよね、英語、私ちょっと英語なので英語で考えると、例えばちょっとスピーキングをするときに、あの、うん、頭が何をしてるかみたいなことをよく説明するんですよ。
はい
はい、まあ、もちろんあの話す前に相手が言ってることを聞く、音を聞いて、うん、あの意味を理解するっていうところからスタートするんですけど、
はい、
喋るときってあの何を言おうかなって考えたら、こう自分の脳の中から知ってる単語を頑張って自分で引っ張り出してきて、うん、でそれをあの語順、英語の語順ってあの日本語と全然違うので、その英語の語順通りに並べて、はい、
うんうん、
並び替えて、であの英語って動詞周りの操作がすごい複雑な言語なんですけど、
はい、
動詞周りの文法を、まあ、アジャストするみたいな感じで調整して、
うん、
で文法操作を文を、まあ、長く話そうとすればするだけいろいろな文法の、構文使ったりとかフレーズ使ったりみたいなので、はい、その辺も操作がすごい複雑になりますし、
うん、
はい、で、あとは、まあ、それを口に出して、発声しないといけないので、筋肉ですね、口の周りの筋肉を、
確かに。
動作しないといけないんですけど、英語の、うん、あの発音って、やっぱ日本語よりすごく複雑だって言われてて、
うん、
口の空間の大きさの調整したりとか、あと歯とかベロとか、 あの喉の奥の空間とかすごいいろんなところの筋肉を調整しないと正しい母音が出せなかったりとか結構難しいんですよね、筋肉操作が。でそれを喋るときって本当に一瞬で今言った複数の、あの項目を一気に同時にやらないといけないので、
はい、
すごいあの脳としては負荷がかかるなっていうのは私も思ってて、スピーキングは特に思ってたんですけど、うん、そうなんです、うん、もうそれをやるとやっぱり脳がもうすごく刺激されて、あの老化を防止するっていうのはすごい納得だなと思って、
うん、面白いですね。なんか脳、なんかこう脳トレとしての語学学習、
はい、そうなんです。あんまり聞かないんですよね。その考え方は
新鮮だなって今聞いてて思いました。
本当そうですよね。確かにこうやって日本は高齢化社会だから、あの子供向けの、私子供向けの英語スクールやってるんですけど、まあ、子供はどんどん減っていく、で、あの年寄りが増えていくって考えると、なんかシニア向けの英語教育みたいなのを、あの、本当はね、きっとビジネス的にはするっていう考え方が正しいのかなというのは漠然とは思ってたんですけど、
うん
う
ん、
そういうメリットがあるってことですね、語学学習シニアの方々、まあ
ね、年を取ってから、じゃあなんかその年になって海外旅行もね、なかなかしづらいし、
うん、そうなんですよ、
今更英語を覚えてもって、まあ、思う、
そうなんです、そうなんです、
ところですけども、うん、ちょっと視点を変えて、
はい、
ノートルとしての語学学習って、これはちょっとニーズあるんじゃないですか。
ニーズありそうですけど、どうしましょう。ね、本当ですよね。まあちょっとそういう形で語学っていうのももしかしたらこれから脳トレとして、取り組まれる方も増えるかもしれない。
はい、面白い視点ですね。
面白いですね。うんうん、そうですね、はい。あとは楽器もかなりやっぱり注目されているということで。そうなんです。
年を取ってから、その脳トレの意味合いで楽器を。
いや、ね、本当そうなんです。ピアノ、うんうん、まあ、特にピアノやっぱり人気、やっぱり根強いなって思うんですけど、うん、はい、ピアノもすごい脳を使いますよね。楽譜を読んで。
確かに、
ね、細かい、あの難しい楽譜読んで、指の一つ一つの細かい、ね、動かし方、場所とかですね、あとリズムを取るですとか、あの強弱をつけるとかもそうですよね、押し方、あと足のペダルの使い方とかも入ってくると、すっごい複雑な、あの複合的タスクを一瞬一瞬でやっていかないといけないっていう、これ脳トレですよね、うん
うん、あ、確かにそうですね。なんか実際やっぱりこうね、体を使うなんかスポーツとか運動って結構やっぱり難しいじゃないですか。
そうなんです、そうなんです。はい。
ね、転んで怪我したら大変なことになっちゃいますし。
本当そうなんです、
うん。そういう意味ではやっぱりこういう語学だとか楽器だとかっていうのは、うん、そこまでね激しく体を動かすものではなく、うん、でも脳を鍛えるっていう観点で言うと、ものすごい効果があるってことですよね。
いや、本当そうですよね。ちょっと最近ヤマハさんとか、ちょっとあの音楽、楽器屋さんに、あのちょっと入ることが多かったんですけど、最近行くとですね、ピアノバーッと並んでて、結構シニアの方がかき鳴らしてましたよ。男性とかが、シニアの男性がガンガン弾いてました。
あ、本当ですか。
そうなんです。
もう脳が活性化しまくってる感じですね。
しまくってると思いますよ。
なるほど。
はい、そうですね、う
ん、
はい、
確かに。でもビジネスとしてもそうなのかもしれないですね。やっぱりこう、ね、うん、お金を持ってるこう高齢者の方とかね、一定数いらっしゃる。
そうですよね。
お金もある。家で時間持て余してるぐらいだったらね、うん、ちょっとこう楽器でも覚えませんかっていうのはすごくいいですね。
いいと思います、お金も時間もちょっとゆとりのあるシニアの方々のこうニーズと合ってますよね、脳トレしたいっていう。
いや、本当に。なるほど。
はい、
うん、
そうですね。あとは、あの、学び直し、まあ、リスキリングっていう言葉は、このポッドキャストでも、ちょくちょく、はい、はい、出てきてるんですけれども、学び直し、これもいろんな形で、
うん、
あの、シニア向けのスクールとかっていうのもよく目にしますし、パソコンスクールとか、スマホとかタブレットとかもね、よく見ますし、最近は、あの、チャット GPT をシニア向けに、あの、クラス展開してるとかいうのも近所で見ましたし、
うん
うん、新しいスキルについていくっていうのを頑張っていらっしゃる高齢者の方々も多いですよね。
いや、本当そうですよね、うん、なんか もう まだ僕は高齢者ではないですけど、知識を得るっていうことはに関して言えば、僕今こう宅建士を取ろうと思って勉強してるわけですけども、日々新しいことを学ぶっていうこと自体が、
はい、
いや、要は知らなかったことを覚えなきゃいけないんで、試験に合格。
本当ですね。
なんか普通に生きてたら別にそんな無理して新しいことを覚えなくても生きていけるわけじゃないですか。でも、ね、合格しようと思ったら覚えなきゃいけない。すごいやっぱりこう脳を使ってるなって感じがします
ね。でしょうね。ちょっとその試験に向けての脳の使い方って本当辛いから、ちょっとね、この年になるとちょっと嫌だなって思っちゃうんですけど。
めっちゃ負荷かけてるなって、もう仕事しててこんな疲れないですけど、もう2時間宅建士の勉強したらもうヘトヘトですもん。
いやーすごい。2時間も頑張ってる。
だからやっぱり脳を使うってやっぱりそういうことですよね。普段使わない部分を使うっていう。
本当ですね。そういった新しい資格に挑戦されようとしている、まあ、あのシニアの方、プレシニアの方とかもすごい多いですし、皆さん本当にあのロンジェビティの活動されているなっていうのは、あの勉強カフェとか、あのスタディハビットコーチングの方でもですね、はい、あのそういう皆さんたくさん見させていただいておりますが、はい、まあ、このロンジェビティ長生きっていうことでいうと、やっぱりあの日本ってあの長寿国、世界の中でも
そうですよ ね
一番の長寿の国なので、やっぱり私たちいろんなノウハウを持ってるはずなんですよね。で、まあ、ただ脳だけトレーニングしてればいいっていうことではやっぱりなくて、そういう単純な話ではないっていうことだそうで、やっぱりもう長生きして、幸せに長生きして、健康活躍して長生きするにはっていう、はい、観点でもやっぱり研究すごい進んでいるそうで、まあ、そういった脳トレ、脳に良いこと、刺激っていうことだけじゃなくて、やっぱり運動、適度な運動ですとか、睡眠、質の良い睡眠とか、あとはやっぱり人との交流、はい、あと好奇心を持って何かに取り組むこととか、あとあの生きがいって日本語で言ってるこの言葉が日本の長寿と結構関連してるみたいで、生きがいって言って海外の人たちも、あの、あ、
外国語にはないんですか、これに該当っていう言葉、
そのパッというそういういい英単語がないんでしょうね、パッと分からないんでしょうね、生きがいみたいな
言葉になって、テンプラーみたいになってるんですね
そうですね、はい、なんかそういうか、あの生きがいっていうタイトルに入ったあの書籍も結構ヒットしたみたいで、
へえ、面白い、
は
い、
そうなんです、はい、あの沖縄の方のあの長寿の方々のコミュニティにいろいろリサーチをして、まあ、どういったことがその健康長寿につながっていくのかとかっていう研究もされているみたいで、まあ、日本は、はい、私たち、あの、その、なんでしょう、ロンジェビティの先進国っていう、
確かにそうですね、
ところなので、はい、ぜひちょっと、私たち先頭を切ってロンジェビティを実現していけたらいいですよね、
まあ、そうですね、そう遠くない未来、我々もね、もう数十年もしたらもう仲間入りです、
本当ですよ、はい、いやいや、もう本当意外と近いなって思ってます、
ね、取り上げて発信してる身としては、ね、はい、ちゃんとね、自分のことも考えてやってきたんですね、
本当に、うん、本当そうですね、もう間違いなく自分ごとです、これは、
ね、
ロンジェビティを実現していきたいです、はい、
はい、
ということで、ありがとうございます。今回はロンジェビティ時代に脳の健康寿命、私たちの幸せに生きる、寿命をどうやって伸ばしていくかというテーマについて配信してまいりました。この番組では学ぶ大人の皆様のお悩みや体験談を募集してます。ぜひ概要欄のフォームやスタンド FM のレターからお寄せください。それではまた来週お会いしましょう。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。最後までお聞きくださりありがとうございました。勉強カフェや勉強継続コーチング、朝活サポートサービス、IT パスポート講座、サブスク型英語コーチングなど、私どものサービス詳細につきましては、ぜひ概要欄をご覧ください。ではまた次回お会いしましょう。